マチュアのオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道は STB ラジオの第3スタジオからお届けさせていただきます。春のコンサート真っ最中ということでありますが、5月の22日の高知県那覇県立県民文化ホールを終えてからもうずーっと休みが続いてましてね、まあ俺がその心臓の手術明けだということで、まあマネージャーやスタッフがいろいろ気遣って、まあ休みをなるべく多く取ってっていう感じなんだけど、けど10日間ぐらい経って、でこの後大分、まあ3日の日にね、飯地湖総合文化センターで、5日の日が福岡サンパレスということになってるんだけどね、十分もう休ませていただきました。もうなんならこの休みの期間どっかで歌ってたいなと思うぐらいね、まあ暇っちゃ暇にしてたな。もう毎日のようにもう札幌の蕎麦屋でなあ昼飯食ってなあ、でマネージャーのゲンとね、やることはねえなあ、なんか洋服でも買いに行くかみたいなね。ところがよ、やっぱりあれだな、この70を今年迎えるにあたってよ、足腰はひどいな、こんなに衰えてしまうもんか。俺だ、去年こんな感じなかったんだよ。今はね、歩きたくない。歩けないわけではないんだ。歩きたくない。もうできればっていう感じになっちゃってんだよな。なんだったんだろうね。もう、小学、中学、高校と、なあ、ルンルンしながらもう学校へ通ってた男がですね、今へもうどこへ行くにも歩きたくないなみたいなね感じになってますからね。けどこれをまあそのままにしといてはいけないんだろう。やっぱりちゃんと歩いて歩いてなあ、まあテレビやラジオでもまあ CM でなあ、いろんなその歩くとかな、足にいいとかな、サプリメントとかあるけどさ、あれが気になるようになっちゃってさ、いや実際その飲むことはないけどさ、はあこうなるのかなみたいなね感じになってね、まあ辛い部分もあるわけでありますがね、やっぱりあれだな、ステージの上に立たないとな、調子が出ないからな。なんといっても、まあ今回は6月1日ねえ、6月に入ったんだなということは、今月で、俺の春のコンサート終わりなんだな。で7、8、9、まあ うちの連中がどう考えてるかなんだけど、10、11、12で考えてんのか、まあ9月から考えてんのか、まあ秋のコンサートなら当然、今の調子ならだぞね、やっていけると思うんだけどな。まあスケジュールもそこそこになあ入れといてくんないとな。源ちゃんお願いしますよ。私ね、家でじっとしててもですね、何も浮かばないんですよ。そうするとね、まあそのテレビでサスペンスドラマとかね、まあ亡くなってしまったけど渡瀬さんがね出るやつとかね、ああいうのばっかり見てんですよ。なあ、そしたら頭の中がおかしくなりましてね、違うんだって、あれよ、サスペンスドラマってよ、まあ大体殺人が起きてな、どうのこうのなるっていうストーリーなんだけどさ、 あれがその現実のものなのかな、これはあくまでもドラマとしてやってんのかがな、わけがわかんなくなってきてよ。そしたら街歩いたらさ、変な人いたらな、あ、この人は事件を起こすんじゃないだろうかとかね。いかんね、そういう風になってってはね。やっぱりな、あの人前で歌っててワイワイやりながらな、メンバーやなんかとな一緒に旅をしてるっていうのがね、俺には似合ってるんじゃないかなと、まあ、つくづく考えますけどね。さて皆さん、小泉農水大臣、なあ一生懸命頑張っておられます。なあ備蓄米をまあ出してですね、まあ2000円台でということで、もう今やなあ各店舗で売り出しているっていう最中なんだけどな。まあそれがまあ古い米なあ、まあココ米だったり、今度はココ米だろ。なあこれが まあ備蓄米を出すということで出てくるんだけど、まず一つ不思議に思うのは、あの小泉さん、まあ立派だと思うよ。俺はよくやってると思うし、そうはな、あの反対する人もね当然いらっしゃると思うんだけどね。けどやっぱりこれ、まあ一種の食料危機だからな、危機の時に、まあ大臣がどう判断するかっていうのは大きいと思うからね。よくまあ頑張ってやってるなぁとは思うんだけどな。これ備蓄米さ出したらさ、いつ今度備蓄するのなあ、いつの分から備蓄するの、今年できた米から徐々にまた備蓄していくんだろうかなあ。それ考えたらな、備蓄米の倉庫が空になってはいけないんだろうしな。だから考えるとこあるよな。で、2000円台とか、まあ、ここ米に関しては1800円台とかになっちゃうのはいいんだけど、今年、米作った農家の人たちはな、いや、2000円だとか、そんな値段じゃちょっと、なあ、やってられませんよ、みたいなね。じゃあ、今回問題になった4000何百円っていう値段が適正価格なのかどうか。まあ、小泉大臣にはですね、適正価格が生産者、それと我々消費者、まあ中間業者の方もいらっしゃると思うんだけど、やっぱり適正価格というのをまあちゃんと決めてもらいたいなと思うしな。もちろんそれは今起こっている米が足りない足りないっていう時期にな、もう備蓄米出そう出そうってやってる時に一緒に考えていけれるっていうのはなかなか難しいことだと思うから、まあちょっと間が置いたらな、ぜひそういうこと考えてもらいたいし、あとなぜ今年そうなったのか。なあ、年の初めの方はな、ああ、5キロで2000?なあ、何本ぐらいだったのが、4300、400とかな、そんなになっててたわけだろ。なんで、このぐーっとこう、なあ、上がってしまったのか。もちろん、去年がな、不作だった。ねえ、もう全然米取れなかったんだよって言うならわかるんだけど、そんな話も聞いたことないし、なあ、そんなのになぜここまで上がってしまったか、その原因の追求、なあ、これは当然しなきゃいけないと思うんだよな。いや、じゃないとお前、消費者と生産者が、かわいそうだもんな。あと生産者のかな、あの、懐の中に、その上がった分入ってったかったら、そういう、なあ、わけでもない。なあ、そうやって考えたら、まあ、米の問題は、これからも、 まだまだ続いていくんじゃないかなと思うし、それと物価高に対してね、どうやって手を打っていくのか、これは前も話したことあると思いますけど、やっぱり、まあ去年、今年と賃金が大幅に上がった。ねえ、まあ労働組合、連合などのね、まあパワーと、あとは石破総理自身も賃金は上げたいという気持ちで上げてたんだけど、それは賃金上げれって、まあ大企業でね、内部留保金があるとこだったらね、それは、賃金、ねえ、うち内部留保金あるから大丈夫大丈夫。けど一般の中小零細はな、内部留保金なんてほとんどないんだから。な？これうちの会社のことを言ってるわけではないんだぞ。ねえ。あげてあげたいと思ってもお前、その金がないんだからさ。そしたら、まあ、社員やなんかの給料を上げるために、まあ、売り物をちょっと高くするしかない。それが連鎖していってな、どんどんどんどん物価が上がっていくっていうね。これはどっかでやっぱり一区切りつけさせた方がいいんじゃないかなと思いますけど、なんといっても石破総理はですね、物価上昇を超える賃金の上昇、なあ、これが正しい姿だっていうね、考えの人だからな。これちょっと難しいもんな。俺はね、そんなに、ある程度ならわかりますよ。物価上昇がね。例えば、0コンマ何パーセントとか1パーセントとか、そういう数字ならわかるんですけど、1割上がったとかな、2割上がったとかね。それは単なる、物価上昇ではないと思うんですよね。どっかに何かからくりがあるんではないかなと思うんでね、石破さんには頑張って、また小泉大臣には、なあ、この後、なあ、吐き出した備蓄米をどうしていくのか、そして将来のいわゆる米農家、なあ、まあ、全体含めて農業に関してどんな考えを、まあ、お持ちなのか。なんといっても、我が国、なあ、自給自足ができない国ですから。なあ、自給率が4割に満たないんですから。なあ、みんなわかるか？いろんなものあるべ。エネルギーにしてもそうだしさ。まあ、食うもんだとかね、うんぬんにしても、自分で、日本で何とかやってくれるのは、30数%、40%を切るぐらいしかないんだよ。したら、あとの 60% はどっかから、な、海外から持ってこなきゃなんないんだよな。もちろん、自分たち、自給力を上げるためにね、もっともっといろんなものを作ろう。なあ、農業に関してももっともっと幅広くとかね。これ当然考えていかなきゃならないんだけどな。果たして、俺たちの時代が50年先、100年先の日本のことを考えてるかって言ったら、それだけの政治家が何人いるかだよな。自分の今度の選挙を受かるかな、受からないかのことは一生懸命考えてるけどな。50年後、日本の米がどうなってるか、石油が、ガスが、電気がどうなってるのか、そういうことを考えてる人はごくわずかだとは思うんですがね。まあ自分が付き合いをさせていただいてるな、政治家の方々には、まあ、しつこく、なあ、わかってんの？俺たちの時代はいいんだよ。次のこの時代、孫の時代、その先の時代のことを考えて、 今政治を変えていかなきゃいけないんだよということはね、口酸っぱく言わさせていただいてるんですけどね。まあどうなっていくのか、うん、まあ俺はある意味小泉大臣の一挙手一動は期待してるんだよな。本当に楽しみにしてますから頑張ってもらいたいなとは思いますね。実はですね、これ6月1日今日ね、まあ我々は今日なんだけど、アメリカはまだ5月31日なんだよな。で6月1日ハワイではいわゆる中部デイ、なんか中部の日なんだよな。で今年40周年な兼ねて中部の前田がね、ハワイで6月1日イベントやるなあ。だから今はまだ寝てる頃かやつらね。まあこれからなあ始まっていくんだと思うんですけどね、なかなかビザの申請がなあうまくいかなくてね、行けるかどうかみたいな感じだったんですけどね、無事まあ行きましてね、しっかり40周年のイベントファンのみんなとね楽しみながらやってきてもらいたいなと思いますけどね。なんせまあ前田とはまあ友達といえば友達、弟みたいだね。それも出来の悪い弟だなぁと思いながらね、付き合ってますからね。一曲目はやっぱりチューブな、ちゃんとイベントが成功するよう日本からも祈りたくてね。これ夏を待ちきれなくてという曲なんだけど、実は初めてチューブがねハワイでレコーディングした曲なんだってなあ。だからハワイハワイでつながりがあるからね、チューブ夏を待ちきれなくて。
ためらわずに
山ちゃんのオンザレディオ。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りします。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑光青汁、大阪府で土佐料理の秀虎を営まれている新田様ご夫妻は緑光青�汁を飲み続けて18年。
コマーシャルで頼んだら主人が
食事の時にも必ずこれ一本決めて飲んでます。もうやめてしまう時ほんまに調子悪くなる気がして、健康が一番ですからね。
はい、本当ね。
そうです。どっちか病気してしまったらもう夫婦でやってるから成り立っていかんのでね。
いや、美味しい。
最高です。
朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9,980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春のオンザレディオ。
チューブのイベントがね、本当に成功することを祈ってますしね。まあ、俺は、俺でね、春のコンサート、もう終盤にかかってきてるわけで、3日、まあ、あさってだな、いいちこ総合文化センター。これは、大分市内ですけどね、もう、6年、大分行ってなかったんだな。久しぶりだな。いいちこ総合文化センター。まあ、綺麗な会館だしね。頑張って歌ってみようと思うし。大分出身の、まあ、歌手をいろいろ調べてみたら、錦野明さんがいたんだよな。まあ、大分市出身になってるんだけど、錦野さんはね、俺は夜のヒットスタジオとかね、そういう番組でよく一緒になって、付き合わせてもらってたからね、まあ明るい、本当に面白い人だなーって思ってたからね、俺が中学生の時か、1970年だから、俺が15歳。なあ。だから中学で、その、次の年が高校の受験か。なあ、なる。まあ、そんな1970年のレコード大賞の新人賞。なあ、これはまあ、いっぱいいましてね。まあその頃はまだレコード大賞とかな、ああ楽しいなと思ってね、見てましたからね。ヘンミマリー、アベリツコ、ソルティシュガー、野村まさき、錦野明。この5人が新人賞を取るわけですよ。で、問題はこの最優秀新人賞。これが野村まさきになるか、錦野明になるか、でね、まあ、私も、お茶の間でですね。まあ、父さん、母さんたちとね、どっちがいいと思うとか言いながらね、やってたことを思い出しますね。 結局錦野明さんがねえ最優秀新人賞獲得したわけでありますが、まあその大分へコンサート行きますので、錦野明、空に太陽がある限り。
愛してる、
愛してる、
とても、
とても、
愛してる、
愛してる、
本当に、
本当に、
愛してる、
愛してる、
いつまでも。空に太陽がある限り、君と僕は、君と僕は二人で一人。愛してる、
愛してる、
心、
心、
愛してる、
愛してる、
瞳、
瞳、
愛してる、
愛してる、
いつまでも。空に太陽がある限り、君も僕も、君も僕も、命の限り。愛してる、
愛してる、
空に太陽がある限り。
旅行は落ちるだけの特許、ゴールデンバランスが進化。腸に定着し環境に馴染む力が強いビフィズス菌と、ビフィズス菌と相性の良いビートオリゴ糖を加えて、3つの元気素材がトリプルで働く新ゴールデンバランスに。さらにパワーアップした緑黄青汁が健康づくりを応援します。朝日緑圏の緑黄青汁は003-003で検索。青汁で健康を送りませんか。記念の日に青汁を送りたいというご要望を受けて、ギフト包装サービスは生まれました。送る方、送られる方の笑顔を思い浮かべながら丁寧にお包みいたします。朝日緑圏の青汁シリーズは003-003で検索。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから、博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春のオンザレディオ。
春のコンサートツアー九州シリーズはね、大分から福岡サンパレスへ、5日の日がサンパレスなんですけどね、福岡県はこれはまた芸能人の多いところで、 どうしたんでしょうってぐらい歌手がいっぱいいるなぁ。まあ福岡、朝日緑県の小賀亮太がねえ待っててくれるって言ってますしね。あとは親友の植木ちゃん、まあ親友というかライバルというかね、このライバルがねもう78歳になりましてね、昨日が誕生日だったんですよ。ね、一応電話でね、あ、植木ちゃん、うん、誕生日おめでとうみたいなね。そしたらあの人、まあ去年から今年にかけて酒飲んでは2階の階段からまあ落ちるっていうことをまあ立て続けにやってね、もう足腰もう俺が見てても大丈夫じゃんっていうぐらいのな状態なんだ。しかしそのゴルフのライバルだからさ、こういうのをチャンスっていうのかなみたいなね、ぜひ植木ちゃんね、ゴルフでなあ対決してみたいねみたいなね話してたけどね、俺が前ゴルフやってないもん、もう全然なあ、いかんね、やっぱり体を動かさなきゃいけないとつくづく思いますね。まあ福岡サンパルスなあ楽しみに待っててもらいたいと思いますが、福岡県代表は郷ひろみな、まあ同じ昭和30年1955年生まれということでね、ひろみを選びましてね、やつは福岡県は末町出身で、4歳で上京、お父さんが国鉄の関係の仕事でね、4歳で上京したんだなあいつな。その割にはね、なんかその都会っぽい雰囲気をね、もう一緒にいても醸し出すんだよね。ひらび、お前なんでその格好つけるわけみたいなね。したちある、俺は全然格好はつけてないよ、格好をつけなくてもそうなるんだからってな。いやほんとあいつ、いや同い年だとはいえさ、本当にこいつ、やっぱアイドルずっとやってきてるからなーっていうのをね、しみじみ感じますけどね。まあヒロミも CM やなんかで頑張ってますしね、これからも精一杯歌ってってもらいたいと思いますからね。それでは同い年のゴー、おい、ちょっとラジオを聞いてる皆さん、同い年だぞ。どっちが、まあ、愚問かもしれないけど、若く見える松山千春と郷ひろみ。なあ。まあ、足して、野口五郎もそうなんだけど、あとは、亡くなっちゃったけど、西城秀樹。秀樹も同じ年だったんだけど、そうやって考えたら、松山千春は、若いと思わないか？思わない？やっぱり？郷ひろみ、ゴールドフィンガー99。
Yeah. ける。ここは何に欲しいも思わず出てつくさめたい。おばあでもバレてる男子でさ、そう君の瞳の
の青汁をご存知ですか。元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説のお仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑黄青汁だったんですよ。こんな美味しいのって体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか体の中がいいなって。特にこの緑黄青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。
朝日緑軒の緑黄青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。詳しくは003-003で検索。
緑黄青汁の栄養と3種類のプロテインを同時に補給することができる緑黄青汁プロテインが新登場。健康づくりの源となるタンパク質を緑黄青汁の栄養とともに美味しく摂ることができます。緑黄青汁プロテインは003-003で検索。
さて、自分はこの後大分、福岡、そして、10日が大阪グランキューブ、12日がフェニーチェ堺、堺市民芸術文化ホールですね。あのフェニーチェっていうのは、いわゆる不死鳥のイタリア語で言えばフェニーチェ。まあ我々はフェニックスってな、フェニックスは英語だろなあ言いますけどね、堺はフェニーチェ ですからね、ちょっとかっこいいですよ。さて、これは時事通信社が出した記事なんですが、基礎年金、年金のお話ですね。基礎年金の底上げに向けた年金制度改革関連法案の修正案は、自民、公明、立憲、民主、立憲民主3党が数の力で衆院をスピード通過させた。3党は6月22日が会期末となる今国会での成立を優先し、財源論など多くの課題を 先送りした。抜本改革へ議論を求める声も意識し、立憲民主は与野党協議会の設置を迫ったが、石破総理は確約を避けた。参院審議でも論点となりそうだ。限られた会期の中で結論を出す意味でやむを得ない対応だったと、立憲民主の野田代表は30日の記者会見で、わずか2日間の修正案審議で採決に至ったことに理解を求めた。これすごいめんどくさい話なんですけどね。年金って、国民年金、厚生年金、あとは、昔は共済年金とかね、国会議員に出されてた議員年金だとか、いろいろあったんですけどね。それをどんどん、整理していってるわけですね。それで、基礎年金を基本的に上げようじゃないか。国民年金を上げようとしたら、上げる分をどっから持ってったらいいだろうか。じゃあ、厚生年金の方から少し回そうか。いや、そしたら厚生年金が減っちゃうじゃないか。じゃあ、そこの財源どうすんのよ。ね。だから基本的に、その財源、どうしたらいいんだっていう話になるわけだな。それと同時に、今、年金を、払ってる、世代ですよね。特に、就職氷河期と呼ばれたね、年代の方たちもですね、俺たちが、その年代に入ったらどうなってんだ。ねえ、昔は60歳からもらえたものが今度は65になり、ひょっとしたら今度から70歳以上からになるんじゃないか。とかね、いろいろ騒がれてるんですけどね。これね、金や、銭の話だからかもしれないんだけど、国民的な世論が高まってないの。国民年金、厚生年金、これ我々、もらえるかもらえないかな？いつからもらえるんだ？いくらなんだ？っていうね、話なんだけど、どうもその、国民の中で、ややこしくて、難しくて、議論が、変な話だぞ。友達同士で、年金ってどうなんだろうなとかね、こういう話に盛り上がっていかないんだよな。本当ならね、やっぱりこれ厚生労働省の日本年金機構のお話なんですけど、我々国民がもっともっと考えなきゃいけない。それと俺はもう70なんだけど、次の世代の連中本当にもらえんのかとかね。そんな不安があったり、また若い連中に至ってはね、どうせもらえないんだろう。それならお前、貯金しとけばいいじゃん。みたいな。そんな感じになっていくわけだな。やっぱり、この国民年金、厚生年金っていう仕組みは、世界の中で見ても、やっぱり日本は優れている。国だと思います。しかしながらその中身がはっきりしてない。で、衆議院でいろいろ話されたんだけど、なんせ国会の会期な、 時間が限られてるから。だって野党のな代表が言うんだぞ。国会の会期末がもう迫ってるからね、そんな詳しいことを話してもしょうがないよなあ。まあ、とにかく法案だけはもう通そう。こんなぶっきらぼうなやり方でさ、我々の将来ですよ、年金がねどうなるかって話な。これさっきも俺マネージャーに尋ねたんだけどさ、俺って年金ってどうなるのみたいだね。いや、稼いでる人の場合は70まで払わなきゃいけないらしいですよ。詳しいことはわかりませんけど。お前詳しいことわかんないくせになんで俺が年金もらえないんだ。で、ほんでいつまで払うのよ。いや、それはもう働いてたら、払っているんですよ。もうしょうがないですよ、高額所得者は。とか言いながらね、もう急にあいつマネージャーになるんだよ。なあ。ほいで、だって、俺いくらもらえんのよ。なあ、それはお前、このまね、俺はずっと歌い続ける気だから、ねえ、泣けないで、なあ、なんとかするけどよ。お前たちだって困るんだろう。なあ、いくらもらえるんだ、俺たちって、つったらね、いや、それは、本人と、なあ、自分では、天と地の差があります。そんなところで、天と地の差なんかつけたよ、バカ野郎。ねえ、いや、本当に、国民年金に関しては、ぜひ皆さんも興味を持って、いろんなニュース、また国会審議、聞いていてもらいたいなと思います。
松山ちゃんのオンザレディオ。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑行青汁。福井県の梅林様はご友人がきっかけで緑行青汁を飲み始めて20年。
友達が本当にこの青汁美味しいんだから飲んでみてって言われて、でもらって飲んだら本当にこの抹茶で、そっからじゃあここに電話するといいからって言って電話して、もうそれからかれこれ20年近く続けてよかったなって。私にとったら青汁はなくてはならないもので、私の支えでずっと永遠にずっといてほしい。
朝日緑軒の緑行青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。
元テニスプレーヤーの杉山愛さん。
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
朝日緑軒の緑行青汁は003-003で検索。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑行青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。
2025年6月1日、まあ本日でありますがね、やっぱり6月に入ったんだ。ところが北海道はここ数日暑いなあ。27、8度こんな5月ってなかったなあみたいだな雰囲気だったからな。みんなのとこはどうだったなあ。東京が気温が上がんないっていう時もあったしな。なんかおかしな年だな。まあ、6月1日といえばですね。 まあ俺とは親友だった横綱千代の富士、まあ秋元光嗣、うん、やつの誕生日、うん、本来だったらやつが生きてればな、一緒に、おお光嗣、まあお前も70になったかっていうね話ができたのになってつくづく思いますけどね。やつは2016年の7月31日に亡くなってしまいましたからね。ああびっくりしましたし、もう残念だとつくづく思いましたしね。やっぱり周りで友達が亡くなるっていうのは、なんて言ったらいいんだろうな、喋ることもできないっていうね、辛い部分があるなぁと、まあ思いますね。まあ相撲界も新しい横綱ができたことだし、ますます盛り上がってもらいたいなぁとは思いますけどね。ちょっと今、うん、大相撲あまり面白くない取り組みが多いんでね、もっと面白い、相撲取りがたくさん出てきておかしくないんではないかなとは思いますが、まあ今回も最後までこうして聞いてくださってありがとうございます。松山頑張って、大分福岡コンサートへ行ってまいります。それでは今回最後の曲は、今日が誕生日だった千代の富士、なあ、うん、あいつのことを思い出しながらね、あいつのために作った曲です。松山千春、燃える涙。
季節が目の前を駆け抜けたろう、気づかずにひたすらに歩いた自分らしく生きていたいと思うから、幸せとたどり着く近道は知らない、限りのない毎日に悔いは残さない、喜びと悲しみ背中合わせ、燃える涙はこぼれ落ち、ついてない自分を嘆くのは心を疲れさせるだけ、あの頃の勇気を取り戻して、たとえわずかな望みでも、幸せとたどり着く近道は びと悲しみ背中合わせ燃える涙は溺れ落ち喜びと悲しみ背中合わせ燃える涙はこぼれ落ち
じゃあ早速下取りを
待って車買い取り一括査定サイトズバブーンを使えば買い取り会社同士の査定額を競い合わせて車が高く売れるかも
でも俺下取りしかやったことないから買い取りってよくわからないんだよな
まずはズバブーンで検索電話でも質問 OK だって
電話は安心だなよしズバブーンで買い取りにチャレンジ
電話でも詳しく聞いて少しでも高く売るのよ検索するならズバブーン車取るなら私たちはズバブーン。お車を売りたいあなたの味方です。
トリマ、ナックファイブお取り寄せマートトリマ。全国のお取り寄せグルメ、埼玉の名産品、ナックファイブオリジナル商品などをお好きな時間にスマホやパソコンから簡単ショッピング。ナックファイブお取り寄せマートトリマ。今すぐナックファイブトリマで検索。ナンバーワンホーステーション。
電気はN1、ガスはガスワン、水はウォーターワン、3つまとめて一気に乗り換えると超お得。笑顔じゃないですよ、え、が、をです。笑顔が10時をお知らせします。